こんばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは。
こんばんは、小説家の鈴木浩二です。
鈴木先生は生まれ変わったら今度はどんな職業に就きたいですか？
あのね僕ねこれ講演会とかでよく言ってるんですよ、はい、でお客さんに聞くんですね。この中でですね、生まれ変わってもまた自分がいいと思う人手挙げてって言うと、僕わずか手挙がるんです。で僕はその人にね、あなた方はとっても能天気で幸福な人ですね答えるんですけれども確かに、はい、僕もね実はなんでそんな風に聞くかというと僕もそう思ってるんです。生まれ変わってもまた鈴木浩二でいいかなと。だからまたやっぱり小説家である鈴木浩二、僕いろんな夢見るんだけれども、うん、夢の中で僕が出てくるわけですよ。こと自分の職業が何かってなった時に必ず小説家なんです。そして船に乗ってる。小説家と船というのが夢の中で絶対に譲れないポイントだなと思ってますよね、
転職ですね。
転職ですね。
でも手を挙げない方の方がほとんどっていうことですもんね。
やっぱり手を挙げる方の方がもちろん少数ですよ。
そういうことなんですね。
能天気な人間そんなにいたら困っちゃう
なるほど、お勉強になりました今日も。では今日もキラキラ輝いてまいりましょう。岡田真由美の未来相談室。今夜のゲストはプライベートでも幸せいっぱいの篠田真理子さんです。
よろしくお願いします。
篠田さんの YouTube チャンネルにはご主人やお子さんも登場していて、現在の登録者数は15万人超え。もう今後もさらに伸びそうですよね。すごいです。
いいな。
15人
俺も YouTube やってんだけれども。
あ、そうなんですか、はい、
登録者数がもう知ってんだけれども、はい、100人
あ増えましたねでも。
えずっと100人だよ、全然増えないよ。
あ、そうですか、
でも逆にずっと100人で減らないっていうのもすごいですよ
あ、そうなんですね、
はい、結構ね減ったりもするっています。はい、
はあ、
減らないで多分もうずっとのファンがその100人いるっていうのはすごく嬉しいです。
鈴木浩二のパワートークって言うんだけど、はい、全然増えなくって、
だってトークマニアック
パワートーク、ま
あマニアック
マニアの人しか見ない
はあるんだけど
ね。ヨット趣味のやつですもんね。
船の入港シーンとかね。
あなるほど
それはなかなかですよね。あの今日は篠田さんのファミリーのこう、はい、ハッピーな話、はい、伺いたいと思っています、はい、あの私は探偵者ですので調査してきたんですが、はい、ご主人と2019年に交際ゼロ日で玄米婚をしたそうです、
はい、
玄米婚、
はい、玄米婚ってどんな意味なんでしょう。
玄米婚って私がつけたわけじゃなくて、はい、そのなんていうんですかね、新聞の見出しになってたってだけなんですけど、はい、
あ、
まあ、お互いに私もそうですし旦那さんも、はい、まあ、玄米とかこう家庭のなんていうんですかね、料理が割とこう健康志向だったっていう、うんうん、そういうところから、まあ、食が合うねって玄米で育った環境がすごく似てたから話が盛り上がりましたっていうことを言ったんですけど、そしたら玄米婚ってなってました。
なるほど。
年下なの？
3歳年下です。
あ、そう、
はい、いいですね。あの交際ゼロ日で結婚されたっていうのは、うん、これはどういう感じなんですか。
まあ、なんか交際ゼロ日会ってからは2週間ぐらいなんですけど、はい、なんか知り合いの紹介で初めてお会いして、うんうん、はい、でなんか食べ物の食とかすごい合うなっていう感覚で、うん、2回ぐらい一緒にみんなで食事させてもらって、はい、で2人で初めて一緒にご飯食べに行きましょうって言った時に、うん、多分彼はあの付き合ってくださいっていう風に言いたかったと思うんですけど、なんか緊張しちゃって結婚してくださいって言ったんです、
うん、ほうほう
ほう。で私もなんかその付き合って結婚だとなんかその段取りめんどくさいなと思って、まあ、確かに結婚の方がいいかみたいな話で。
すごいですね。ビビッと婚ってことですか。それビビッとこの人いいな、もうインスピレーション。
これインスピレーション
ね。でも嫌な感じはしなかったですね、
うん、結婚なんてまだそう、うん、基本的にそれなの、
うん、
付き合ったらだんだん好きになってくっていうの最初に見て決めるしかない、
は
い、自分自身もそうだったし、うちの娘の結婚も全部そうなん
で、そういうの大事ですよね、インスピレーションね。あの篠田さんはご主人とこうどっちの方が喧嘩するとこう強いですか。
私ですかね、うん、
あ、本当、はい、謝るのは、
謝るのはどっちも謝りますけど、
がっていうのは篠田さん、
ね、私の方が強いと思いますね。だから私はどっちかと正論を言っちゃうんですよね、女性あるあるかもしれないですけど、正論を言うから向こうが何も言えなくなってきて、なんか理論的な感じで言ってくるんですけ ど、ね、そもそもそれ違うよねってバサッと言っちゃうと向こうも何も言えないっていう。
なるほど、ね、じゃあご主人さんは一言で言うとどんな方なんですか。
穏やかな人です。ほうほうほう、怒らないです。
怒らない。お子さんの性別は
女の子
ね。女の子 ね、はいはいはい、
いいですね、うん、でもこの前ドッキリ仕掛けて私 YouTube たまに見させていただくんですけど、はい、怒られそう。でも怒んなかったです。
怒らないですね、はい、
全然怒んないんですね、
はい、私が相当なんか嫌なことすれば怒ると思いますけど、基本的にはその揉め事が嫌だから、なんかまあ話し合ってなるべくこう解決したいっていう、
ね、なるほど、そういうドッキリとかの企画っていうのは篠田さんが考えられる、う
ん、私とか、まあ、スタッフさんとかでこういうの面白いよねってやるんですけど、本人は
ご主人にこう YouTube を始めた時に、うん、こう電話で伝えるシーンあったじゃない、
はい、
その動画公開してましたけれども、はいはい、それは篠田さんが考える。
そうですね、言ってないから言ってみようっていうのでやったんですけど、
いやそれは面白そうな YouTube だ。
でも怒んなくて別に普通に、
うん、怒んないですねそれ、
すごいいい方ですよね、はい、本当に
あんまり怖いとなんかこう家庭もギクシャクするのも嫌だし。
そうですよ ね、すごい。YouTube にもお子さんのメイさんが出てくるんですけれども、はい、本当本当に天使みたいで本当に可愛いですよね。
ありがとうございます。我が子はもうすごい可愛いっていうか、
そうですよね、うん、もう今さすごくハッピーですよね。
楽しいですよね。
そんな感じがもう本当ひしひしと伝わってきます、はい、素敵な手作り料理も YouTube でアップしているんですが、うんうん、今こう子育てで一番大変なことって何かありますか。
うん、大変、うん、そうですね、うん、やっぱりこう自分の仕事ってと、うん、でもやっぱり子育てもすごくやりたいっていう、うん、その時間がない中でどうやりくりするかっていうところの、うんまあ、どこかを妥協っていう言葉が好きじゃないから、うんうん、諦めるってことも嫌で、うん、なんか全部やりたいって思っちゃうんですよね、うんうん、
あれ今でも完璧主義旦那とどちらが主に受け持ってるの。
私ですかね。
あそうなんだ。
旦那さんはまあほぼほぼ前、うん仕事がずっとある
ってことは保育園、
保育園は週3、
週3、
はい、でその間にこう自分の仕事を入れたりとか、うん、もちろんその撮影とかが入ったらそんなに行けないので、うん、今月は結構保育園に行ったりとか。
もしメイちゃんがアイドルになりたいというふうに言ったら、うん、賛成しますか。
私何事も応援します。おアイドルでも別にいいと思うし、やりたいことをやりたい、
うん、それはね、うん、いいことだ。僕はねうちの、まあ、特に母さんなんだけれども、うん、俺が小説家になるっていうことも、うん、ちっとも反対せずに全部大応援だった、
うん、
だから今思うとその力っていうものはもう絶大だったなと思うね、うんうん、だから親から応援されてる、それから妻から応援されてるっていうことがあると、
うん、
それもものすごくゲットしやすくなるね、うん、幸せなことだと思う。
だって本人がこうやりたいって思ったね、その気持ちを大事にしてあげたいなと思います
よね。そうだね、
うんうん、出産をする前と後で何か変わりましたか。
変わりましたね。体型とか感覚とか、はい、やっぱりそのドラマとかでもお母さんの役とか、はい、その自分がなったことのないお母さんよりも、はい、やっぱりリアルに自分がお母さんになった時の感覚ってやっぱ違いましたね。
そうなんですか、
はい、全然なんか、うん、今までちょっとなんか自分が薄っぺらかったなってすごく思いました、うん、でもそれは実際経験してないからわからないから、うん、その想像でしかないから仕方ないんですけど、
いい経験したなっていう、
やっぱりそのお芝居もそうですけど、うん、経験があればあるほどすごく深い、
ね、初めての経験だもんね、
うん
うん、なるほどですね、うん、はい、そこで我が社はですね、はい、また調査したんですけれども、
うん、
芸能界のママ友はミキティなそうなんですけども、うん、どんな情報交換をしているんですか。やっぱお子さんとか
ミキティとか大沢あかねちゃんとかよく3人でご飯行ったりするんですけど、はい、そうですね、子供の話とか学校の話とかなっちゃいます、
ね、そうですね、お子さんの話しますよね。
あとなんか2人は旦那さんがあの芸人さんなので、うん、芸人さんの旦那あるあるみたいな話をよく、はい、
なるほどなるほど、
聞いたりします。
ご主人の話が
メインですかね。
お子さんの話ってまだ2歳なんですけど、まあはい、さっきアイドルになりたいって言ったらなっていい、でも、うん、 どんな人になってほしいっていう何かありますか、こう娘にはこんな人に、ちょっとなんかこう抽象的ですけど。
あ、でもやっぱり一つ一つの物事に感謝できる人になってほしいかなって思います、ね、
素晴らしい。
なんかこう自分次第じゃないですか、いろんなものを受け取ってそれが感謝できればなんかそれだけで幸せっていうか、何事もなんだろう、もちろん優しい子とかなんかこうちょっと明るくとか希望はあるけど、なんかこう一つ一つの感謝できれば、
全て具体的なことを考えてた方がいいな。今ね言ったんだけれども、これ普通にアンケート取ると、ほとんどの人がね、優しい子とか思いやりのある子っていうの、これほとんど何も言ってないのと同じ。僕はやっぱり子供に望んだものは何かって言ったらね、勇気のある子だった。
勇気、
で、この話の流れでいくとそうでしょ、やっぱり人間を成長させるためにはチャレンジをしなくちゃいけない、ところがチャレンジっていうものをするためには、これ未体験ゾーンをやらなくちゃいけない、これまで経験したことないことをやらなくちゃいけない、何が必要か、勇気だ。やっぱりきちっとチャレンジできるような勇気を持たなくちゃいけないから、さあ勇気を持たせるためっていうことになってくると、どのように育てるかっていうことがすごく難しくなってくる、
でも勇気とか挑戦心ってやっぱ親のこと見てるじゃないですか、
なんか親がやってると事前に学んでくるんだよ ね。
だから私もなんかこう一つの方にはまらないで好きなことをだんだんチャレンジしていくと、やっぱその姿って別に見てるかなと思います。
だからね、子供にはね、この自分で判断させる決定させるっていう、機会っていうものをなるべく多くあげてく、あげた方がいいの、これはまあ、僕の子育て、今孫育てやってる時のコツなんです、
すごい勉強になります、ありがとうございます。では篠田さん、現在出演中のドラマのお知らせをお願いします。
はい、今週5月21日の土曜日23時40分からグロステール探偵教室の第7話が東海テレビ、フジテレビ系で放送されます。ぜひご覧ください。
はい、クロステイル探偵教室、弊社総合探偵社 MR がドラマの監修をしています。ぜひご覧ください。今日のゲストは篠田真理子さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
岡田真由美の未来相談室、今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
小説家の鈴木浩二でした。
YouTube の MR チャンネルで動画を配信していますので、ぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。壁の向こう「あなたの瞳を見ていると」「心の奥に眠ってた」「立ち上がる勇気目覚める」